ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。洋和会ラジオの時間です。斉藤先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくね。
はい、斉藤先生、今日は何の日でしょうか。
え、
今日は7月23日なんですけど、毎月23日は文の日。
文の日ね、
はい、はい、文の日はこの間終わりました。
あ、そうですね、
はい、7月23日の今日は文月、月が文月ですね、
うん、
の文月の文の日。
あ、いいね。
なんかどっかで聞いたような感じがしますけれどもね。
名前やな、なんかな、どっかで聞いた、
どっかで聞いたような、まあ、うん、それはさておき、
まあさておき、
はい、文月はもともと文を書く月だったということで、毎月23日文の日なんですが、今日は文月の文の日ということで、
こんなら本当のふみふみやね、
ふみふみの日ですね。
ああ、いいね、ふみふみ。
お勉強に最適な日ということで、
よし、それはその通りや、みんなやってるかな、はい、勉強は
ですね、はい、夏休み直前ですが、皆さん今日もやっていきましょう。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている洋和会ラジオページか Facebook の洋和会ページから投稿してください。また斉藤先生洋和会へのお便りメッセージ、洋和会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。はい、先生、では質問が来ています。
ああ、そうなん。
はい、ペンネーム、うん、シューマイさん。
うわ
ー、
シューマイか、餃子ちゃう
ねん。餃子ちゃうってシューマイですね。
ああ、そうなん、
はい、私の今日のお昼は餃子でしたけれども
、
はい、そんなこと関係ないですね。5月の洋和会東京に参加しました。問題解決を受講しているさまざまな年代の人と話すことができてとても面白かったです。また生の斉藤先生と会うことができて感激でした。
僕も感激。
はい、よかったですね。斉藤先生が話し始めると面白い話をしてくれますが、斉藤先生が無言で座っているときは凄みのあるオーラが感じられました。だそうです。
あ、
でまだ続くんですけれども、40歳を超えると今までの経験や価値観などの内面的な蓄積が顔に出てくるとよく言われますが、先生のオーラも過去の経験や価値観がにじみ出ているものでしょうか。斉藤先生は自分のことで答えづらいと思いますが、どのようにお考えですかということです。
いやー、そらね、そんなんね、そら、はい、なんか経験とかなんかにじみ出てるかどうか知らへんけど、
はい、いや、オーラがありました。
いや、オーラか、オーラって何やろうな、
はい、
いや自分では感じたことないもんな、
はい、
あのね、何やろうね、あのそれは時々言われるのね、でもひょっとすると今考えたんやけど、
はい、
怖い話かもしれへんで、
はい、凄みのあるオーラが
出てた。あ、凄みやろ。別にそれヤクザっていう話じゃないと思うけども、
そんなことは
ない、ね、ちゃうな、
はい、
ちゃうな、シューマイさん言うてないな、
はい、
餃子さんも言うてないな、あのね、これはやっぱりカルト集団言われると困るねんけどもね、僕の背後霊が、
はい、
僕が喋ってる時俺の出番や言うて上からひょろって出てきてんのかな。
あ、なるほどですね。いやでも先生が話されてない時もオーラが強かった。
いや、せやから喋ってる時は僕が喋ってんのよ。
なるほどなるほど。
時々ね、あれこれ誰か乗り移ってるぞみたいなとこあんねんけど、
はい、
でもね、喋ってない時はね、なんか僕おとなしになってるわけじゃんか、
はいはい、
とすると、あ、おとなしいからほんの僕の出番かなっていう背後霊が出てきて、こんにちはってやってる。でもこれが答えやったらなんかみんな帰ろうかなって思うやろな。
問題解決っぽくは
ない、うん、全然ないよね、やっぱりこれなんか、 なんかの競争になるとまずいもんな。
そうですね、ちょっと違う道の感じがします。まあそうやね、洋和会とは違う感じ、ね、
ちゃうな。あれな、でもね、あのオーラっていうのは、はい、あんまり考えたことないっていうかな、オーラってなんだろうってあんまり考えたことないじゃん。それで僕はもう一つね、あの誰かからオーラを感じるっていうようなことってあんまり経験してないのね、
はい、
とするとひょっとするとね、これはあるかも。
はい、何でしょう。
これはシュウマイさんがね、はい、シュウマイさんが持っているオーラを、あるいはオーラと言わなくて波長をね、僕の方を見たもんで飛んできたんですよ。
あ、
それで僕もたまたまそっち見て僕の波長が飛んで、そこでシンクロナイズしてね、そこでほらおおおおちょっとどんくさいな、ほらおらだみたいなね。
なるほど、
これもあかんな。
すいません、洋和会っぽくはない。
洋和会っぽくないね。いや、僕が言いたかったのは何かっていうとね、最初のやつは僕自身の分身の話だが、二つ目は、ね、二つ目はその相手の人が、いや、このオーラ感じましたと思った人と僕とのこの間のこの話してるんですよ。で3つ目がやっぱり言わなあかんな、はい、で3つ目は普通な、さっき自分と分身の話できて、今度は人と人の話になると、
シュウマイさん
との話になると、今度は僕とこのそこに集まっている人全体とかその場所っていうのが普通は流れるね、はい、だその辺になると、でも落としどころとしては全然あれへんわけよ、
はい、
ね、だってそれやったら、はい、名古屋の洋和会でもそういうコメント出てきてもええわけや、ということから言うと、結局は今度僕と分身の問題じゃなくて、やっぱり、はい、シュウマイさんが言うたようにね、やっぱりその人の過去の、蓄積とか生き方とやっぱ関係してるんやと思うのね、それで確かに言いづらいんちゃうかなって言うたところから言うと、はい、あのね、言いづらいんやけど、
そうです
よね、割とね、必死に生きてきてるところあるよね。で、皆さんも必死には生きてると思うね。ただ僕の場合は、前もあの洋和会ラジオで言うてるみたいにね、あの人を大事にしようとかね、あるいはいいリーダーっていうのは人よりもしんどい目に遭わんとな、しんどい仕事せえへんと誰もついてけへんのとかいうこと言うやん、つまりね、いつもしんどいんですよ。つまり精一杯走りまくってるみたいな、とするとね、きっとそういうね、必死さとかね、そういうのが出てくるのか分かんないね、だからなんかね、自分のそのなんや、一生懸命あんまり勉強せへんかったから、勉強の蓄積とか知識とかそんなんないのか分からへんねんけどね、割と必死になって、だから僕はあの例えば人を大事にするということから言うと、クライアントを大事にしようって、クライアントの業績を上げるために何としてでもやらなきゃ、で普通は、まあ、みんなはクライアントを喜ばせたいっていうね、でそれはある意味正しいねんけど、ただコンサルティングにおいてクライアントを喜ぶ言うたら、大抵その前に嫌なことを聞かされるんですよ。それもね、お前らも出て行けと、帰ってくれって言いたくなるようなことを言わざるを得ないじゃないですか、はい、でも本当はそこをね、みんなできるだけ言わないで、はい、うまいこと作ろうって、はい、それでなんとなくこの後またプロジェクト続くといいよねみたいなことをね、思いがちやし言いがちなんですよ。でも僕はそれはちゃうやろ、だからいつもこう思うのは、これ言わなきゃならないって言うてね、その場でもう出入り禁止やと言われたら、あ、そうですか、それは残念やね、でもこれやれへんかった、お宅が会社赤になるでみたいなことを言うてね、行くぐらいのつもり、そういう真剣さっちゅうのは自分でいつも持ってるし、でこれらの洋和会ラジオじゃないわ、洋和会、東京洋和会にしてみてもね、あのやっぱりみんながこう、あ、よかったなって思ってもらおうと思うとね、気が抜けない。で本当はあの スタッフの人たちがね、みんなお酒いっぱい飲んでくださいねっていう時もここで僕が飲んだらどないなるか分かってるやろみたいなこと言いながらちょっと飲むねんけど、でもその後お茶をこう2杯飲むみたいな、だから割とそういうことは気にしてね。で、まあ、前回の洋和会のスピーチ聞いて、うわーようこんなこと言うてたなと思いつつも、でもあれは自分の頭の中にあるものをみんなが分かりやすく理解できるようにどう言えばいいやろうみたいなことをやっぱり考えてるんですよ。さっきのね、あのゲストの人たちが来てくれた時に言うてるように、あの文章の流れっていうのはどういうふうにして理解してもらえればいいかっていうことを考えてるわけだから、だからそこのところはね考えながら意識してるんですよ。とするとね、そういう必死さとかね、なんかいつもこうテンション上げてるとかいうようなことがね、結果的になんかそこにもよーんといったかげろうのようなものが出てくるのか、なんかよく分かれへんけど、ということなのかもしれへんなってふと思ってしまった ね。だから今日の洋画会ラジオなんかの収録なんかの時は割と気抜いてて、ただ自分で素直に言おうということだけをいつも自分に生かせてるんですよ。で、まあね、それだけ一生懸命自分やってたらまあええんちゃうかと、ということやから、それはちょっと洋画会の時よりも楽といえば楽なんだよね。気を抜いてるといえば気を抜いてるね。だからもう今日なんかオーラどころかなんか何にも出てないみたいな感じだね。
今日も出てます。
あ、ほんまかいな、それは汗だろう。
いや今日もちゃんとオーラが出てます。
あ、ほんまか。
でもそうですよね、あのご自分のことは言いにくいでしょうからということなので、私から一言言うと、やはり先生の人間力がこうねにじみ出てるんだと思いますよね。
ユッキーちゃん言うやん。
ね、やっぱりそこは先生が今おっしゃっていただいたようにも、夜中に来てくださった皆さんを盛り上げたいっていう思いがもう溢れまくってるんですよね。はい、だと私は思うんですが、どう思われましたか。せっかくなので
急に振ってるぞ。
でもあのちょっとあれ前の話と戻ってもいいですか。
はい、
先ほどのあのリーダーのマネジメントの話もなんかあの結局人がついてくるにはっていうその自分のこう振りを見せてっていうところだったと思うんですけれども、そこの話っていうのは結局先生のご自身の体験談なのかなって今ちょっと聞いてて感じましたね。なんかその良きリーダーとはとか良きマネジメントをするにはっていうのはもう先生の本当あの体験に基づく言葉をこう発せられてると思うので、だからこう言葉にパワーがあって説得力があってというふうに感じました。
いや森谷さん、それね、それなんですよ。それでただね、そのことをあんまりこう自分でいやそやねんって言うことが大事ではなくてね、結局僕があの BBT で教えてる内容は全部そうなんですよ。自分が体験してそこでこうやってこれがあかんかったと、これやってうまくいったということしかやってないんですよ。だからそれがね、僕自身あのこう自分でもこんなんで時々会うてんのかなってね思う時あんねんけど、思う時あるっていうのはあの時々誰かがいや何や本にではこんなこと書いてありましたけどって言ったりするから、でも自分では本は知らんし、むしろ自分が体験してきて、そこでこうやってうまくいったんやからこれはいけるはず、で僕がその不安に思うことはこれサンプル2とか3でええんかみたいなことだけなんですよ。ただそれをやるときに大抵みんなはね、あこれはその通りですねみたいに言うてるから、それがまさに僕の原理原則であるがゆえにね、そのことに対してはやっぱり自信持ってるんやろうかな。だからそのリーダーの話だって自分でそういうふうに、まあ、努力したみたいな、その結果やから、で自分がマネジメントだけやった時にいかに自分のね、能力が衰えたかっていうのは自分で知ってるから、だからですよ。
なるほど、はい、
ということでシュウマイさん、はい、楽しんでいただけたのかな、みたいな。
やっぱりこう人をね、目の前にいる人をこういかに喜ばせるかっていうところ大事っていうところですかね。
かな。
かな。 ペンネームザ・ボーズさんからのご相談です。
何すいません、
ザ・ボーズさんです。
ボーズ、
はい、もしかしたらあの会ったことがある方かもしれないですね。あの方かなっていう。
あー、ボーズってあの人しかおれへん。
おそらくあの方
だと思います。いや、頭の坊主の人いっぱいおるんだけどな。
はい、まあ多分あの方ですね。はい、坊主さんからのご質問、あのご相談です、はい。私がリーダーを務めるチームにどうしてもやる気や仕事へのこだわりを見せてくれないメンバーがいて困っています。時々業務中に居眠りをしたり、放っておくと仕事を握り込んだり、これ抱え込んだりかなと思ったんですけれども。
握り込むか、それはきついぞ。はい、
おそらく仕事を抱え込んだり、進捗状況をきちんと報告してくれなかったりするので、仕方なく抱えている要処理事項、処理しなければならない事項一覧みたいなもんですかね、と1週間の業務、日々の業務の予定と結果を表にまとめさせ、日々報告させるようにしました。そういうやり方を身につけ、自己管理ができるようになってもらい、私がいちいち報告を受けなくてもいいようにしたいというのが本来の趣旨だったのですが、指示したことを要処理事項一覧に記載し忘れたり、期限がある重要な業務ややればすぐ終わるような業務を未着手で放置したりするので、どうしてなんだと尋ねると、なんとなくという奇妙な答えが返ってきて議論が噛み合いません。進歩成長が感じられないので、相変わらず彼の仕事の細部まで管理しているのですが、あと1ヶ月もすれば彼の下に新人研修を終えた新入社員が入ってくることも決まっています。本来うちの会社では箸の上げ下げのような細々としたことまで上司が管理してはいません。新入社員の手前もあり、いつまでこんなことを続けるのかと悩ましく思っています。問題解決の最終段階では人を動かすことが必要というお話があったと思いますが、彼のようにやる気や仕事へのこだわりを感じさせてくれない人にはどう対応したらいいでしょうかということで教えてください、だそうです。
俺ね、それ今の聞きながらね、はい、そんなやめさせた方がええんちゃうって思ったんやけど、それやったらあんまりな、誰でも言えるやんけみたいな、それがちょっと言いづらいなと思いながら、なんで最初に言うねんやろみたいな。で俺ね、ちらりとこう思ったんやけども、はい、普通この坊主さんがな、はい、あの細かいことをいろいろ書いてな、さあこれこういうふうにやってごらんみたいなところまで行って、それができへんっていうのは、もうこれはね、あの能力以前の問題な、彼が言うてるように。
で、ね、ただね、
まあ、やる気もないっていうことやねんけど、ただ本当やったらね、別にあの後から新人が入ってけへんやったら、もうそんなん、そういうのはどうも今日本に500万人近くな、おるみたいやから、企業の中に、
はい、
な、だからそのうちの一人やから、まあ諦めと、むしろ比較対象としてこういうふうになったらあかんでみたいな感じで使うのもええやろと思うねんけど、はい、それやったらやっぱりそれも誰でも言える
し、本当にらしくない、
ね、らしくないやろ、それでね、僕はこう思ったんや、あのね、あの一つ の, あのさっきみたいに細かいことをなんとかかんとかじゃなくてね、なんかアサインメントをやってもらったらどうなのかなと思うのね。つまり、
はい、
一つのテーマを与えてね、こういうことを、例えば、まあ、お客さんがおるんやろうと思うねんけど、お客さんっていうのは自分たちが物とかサービス売ってる対象のお客さんもいるし、あるいは社内のいわゆる関節部門やったら、は
い、
他の部門とかいうのあるやん、それもお客さんやなわけだから、だから例えばそのお客さんのところに、あの実はやっぱお客さんのことをちゃんとよく理解したいから、そこ行ってどういうことを求めてるのかっていうようなことを聞いてきてよみたいな、
あ、なるほど、
ね、それでどういうようなあのことを、まあ、それがニーズと呼ぼうが課題と言おうが何でもええねんけども、なんかそういうものをいっぺん自分なりに理解して、それに対してどう考えていったらええのかみたいなやつをな、別に書かんでもええねんから、はい、いっぺんそのことを話してくれやみたいな。
なるほど、はい、
だからね、おそらくやる気がないっていうことの人のところに、あの細かなそれこそフォーマット作ってさ、そこにそこを埋めろ言うても、そんな埋めるわけあれへんねん。
なるほど、
だからおそらくね、大事なことってやっぱり話することなのね、で話することっていうのはこれは問題解決の基本やんけど、いわゆる最初から君なんでそんなんって聞いても答えるわけないねんから、
はい、
だからむしろな、俺やったらどんな人生送ってきたんみたいな、
あ、なるほどですね、
要するにその人自身を知る、はい、っていうことが大事だと思うね、それでね、きっとその人は 年が30であろうが40であろうが、やっぱりどっかの時点でね、自分なりに、はい、あ、こういうことやりたい、ああいうことやりたいと思った時期は必ずあると思うよ、
はい、
まあその辺が僕性善説なわけやな、
はい、
だからなんかそこでね、どっかでこう歪んでしもた時点とかね、あるいはなんかしらけてしもた時点っていうのがあるから、なんかそれがどういう状況であったのかっていうのをやっぱり理解することが最初かもしれないね。
なるほど、
はい、だからあのザ・ボーズさんは賢いから、ね、おそらく僕の生徒やから賢いからさ、
はい、おそらくですね、
だから君今のおそらくってアホちゃうのみたいなことを言うたみたいな、
いや斉藤先生 の、 あの生徒さん、
ね、生徒さんやから
もちろんということで、
賢いと思うねんけどな。だからあまりそこでこうフォーマット作ってさ、これでやってごらんっていうようなことはね、
はい、
一見正しそうに見えるんやけれども、でもやっぱりおいらの原則に戻っていくと、なんでそういう風になってきたんやろうっていうことを理解することが大事で、
なるほど、はい、
でそのことは相手はそんなもん普通喋れへんから、だから僕がちょうど今日もね、あの、はい、大学の大先輩でなかなか有名な人のとこ行って話聞いてたんやけどね、その人のその昔からね、どういう風な人生を送ってきたかっていうのを喋ってもらってるわけ。でいろいろこう質問するわけ。なんでそういう風になれたんですかみたいなね。とするとね、自分でこういろいろ語ってて、そんなことまで言うんだみたいなことをね、言い始めるわけ。
なるほど、はい、
だからやっぱりまずはね、そういう、あ、こいつ問題児やなと思って、その問題児を何とかこうしてやることは大事やけど、その前になんでそうなったんやろうというようなことを理解するために、知り合うことをね、もう一遍原点に戻ってやってみたらええんちゃうのかなと思うな。だからそいつはどっかのなんかの居酒屋へ行こうがね、でそこでさ、お前人生しゃべれじゃなくてさ、どうなんか楽しいことなんかやってんのみたいに、ね、俺なんか実はこんなこともやってんねんけど、どんなやってんの、いや別にあんまりあれへんねん、でもなんか日曜日とか土曜日なんかやってんちゃうのとかね、結婚してるんやったら子供って何が楽しいと思ってんのとかね、なんかそういうね、一見関係もないところから、その人がなんかこうしゃべって喋らされちゃったみたいな感じのことから、
はいはい、
あの相手を理解していくっていうところがね、そこからスタートする方がいいのかも。
なるほどですね、はい、うん、あ、深いですね、うん、
原則はやっぱり理解するやろ、
理解するところ、はい、
うん、そっからやと思うで。
なるほどですね、うん、はい、ありがとうございました。ザ・ボーズさん、やってみてください、ぜひとも、はい、でやる気がね、彼のやる気が出てくるといいんですけれどもね私は読んでいて、このなんとなくという奇妙な答えが返ってくるっていうところがですね、ほうと思ってしまいます。
ああ、なるほどね、はい、なんとなくね、
そうだよなって言って、なんとなくって言ってみるのもいいかもしれないですよね、共感してみるっていうのもですね、はい、相手を理解するというところでやってみてください。ありがとうございました、
はい。
妖魔界ラジオ、それでは皆さん、また次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。